最近日刊深夜快速火曜版マデラスエリの大阪オールアバウトの収録のついでに飲みに行くことが多いんですけどこの間収録が終わったのが何時だったですかね、5時ぐらい、夕方の5時ぐらいで、今ならまだ飲み屋が間に合うっていう話になっちゃいまして、それで電車で、天満まで行きまして、おなじみの酒のオクラっていう立ち飲みの、ところに行きまして、着いたのが6時前だったですかね。だからまあ7時でお酒ってダメじゃないですか。なので1時間ですよ、大体1時間で、まあそこ、まあ、軽く飲みましょうっつってね、大体あのお姉さんと行くと軽く飲むのが軽くないんですよ。大体中華10かっていうまあ、そういう感じで飲んでおりまして、で18時58分でしたね。7時まであと2分っていうところで、すいません、お酒お借りいいですかって聞いたら、だってまだ7時前だよねっていうダメって言いましてで、なんかそこで食い下がるのもちょっとなんかね、いやらしい客だと思う、あそうなんだ残念とかって言って、すっげえ爽やかなお客を演じてたんですけど、もう腹の中ではなんでや飲まさろよとかって思ってたんですけどともかく、ねえ19時、要するに午後7時でお酒が終わりって、こんな不健全な世の中でいいんでしょうか。大体普通はそこからでしょう。で別になんかどんちゃん騒ぎしてるわけでもなく、歌ってるわけでもなく、淡々とこう、いやおでん美味しいですねとか、そういう話をずっと言っていて、別にまあ周りもそんなにわーわーわーわーしてるわけじゃないですけど、でお店自体はものすごい換気の良い店で、全体的に空気の入れ替えがものすごい効率よくできてるお店なんで、まあ、問題ないんですよ。それでもやっぱりダメだということで、本当にね、残念な思いをしながら日々送ってるわけです。はい、どっかで遅くまで闇でやってるお店あったら僕に教えてください。 QICインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマヨです。
そして、FMC 九州、今日は水前寺サテライトスタジオにいる、この方です。
平上優子です。
熊本も7時ですか。
いや、こっちは8時で、7時半かなんかがオーダーストップかなんか。
それ料理じゃなくてお酒も
飲み物、あ、どうだったかな、7時半、あれ
酒は大体7時だよ。
そうか、だけど食べ物がオーダーストップが7時半か。
まあ大体そうなんじゃないですか。
そうか、それだ、そうだ、そうだ。
で、あと最初はやっぱ店の親父に、はい、出せよ、酒を、出せよとかって言って、無理で出させるわけですよね。
いや、出させませんけど、なんかやっぱ、
ボトルで持ってこいとか。
ですよね。
まあね、
なんか飲みに行けないの。
マイちゃんとかどうですか、飲み行ってますか。
行ってないです、全然、夜は。
もちろん昼行くしかないですよ、も
う。そうですね。
昼も会社休んで、有給取って。
そうですね。昼なら行ける。
いや、なんで休むの、飲みに行くんで。堂々と言っていただきたいですね。
そうですね。一応宣言がね、上げたら、ちょっとね、昼飲みも解禁したいですけどね。
だってまたほら、延長やむなしと言われてるじゃないですか。
そうですね。
もう、これ、本当に死活問題だっていうところが。例えばほら、ね、いつも、8時ぐらいで終わってる店もあるじゃないですか、はい、早じまいする店、1円ももらえないんですよ、そういったところは。
そうなんですね。
だからちょっとでも遅くまでやってるんだったら、まあ資格があるんでしょうけど、 で、まあなんか大変みたいですよ、どこそこ。もちろんそれでちょっと焼け太りじゃないけど、ちょっとこう、うん、いつもより儲かってんですよっていうのは、そういうところも中にはもちろんあるわけですけど、うん、そうでないところもあるんだっていうね、もう大変な状況でございます。まあ今日もね、そういうお便りも結構来てますが、まず最初こちらからいきましょう。こちらは宮崎県宮崎市からいただきました。44歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
ついに特報映像が公開となりました。新ウルトラマンですぜどうやらゾフィーまで絡んできそうな、これねキャッチコピーね、うん、そんなに人間が好きになったのかウルトラマン丸という、キャッチコピーそそります。
うん、
これはまあこれはパッと分かる人はなかなか通ですよ。これ元ネタはそんなに地球人が好きになったのかウルトラマンというふうにウルトラマンの最終回でゾフィーが言った言葉です。何より透明怪獣ネロンガ、ウラン怪獣ガボラとおぼしきモンスターのビジュアルもたまりません。えのきだ解説をワクワクしながら聞いちゃうぞと、ということでいただきました。で、あの皆さんご覧になりました、あの毎日見ました、あのビジュアル
は、予告は、はい、
特報で、
特報は見ました。
斉藤匠さんが今回ウルトラマンに変身するという、うん、で長澤まさみさんのこう胸元に流星マークのバッジがついてるところがそそりますね。家督隊のマークですよね、あれね。
そうなんです。
家督隊はどういうふうな形で今回出てくるのか、ね、あの非常にあの興味津々なわけですけど、木田英子さんやっぱりあれですよね、好きな怪獣はネロンガだって伺いましたけども、ネロンガについての、思い入れをぜひね、
知らんですよね、
ネロンガしょっちゅう出てきてる、今までのウルトラマン何回も出てきてますよ。最近 の、 あのウルトラマン Z だって出てきてましたから、
初めて聞きました。
あ、そうですか。透明怪獣、透明なんですよ。それでまあね、あとウラン怪獣ガボラは地中にあるウランが大好物でウランを食べてあの放射能ガスを出すというすっげえ迷惑な、
そうですね、
迷惑なあの怪獣なんですけど、でもまだこれネロンガなのかガボラなのかっていうのはまだ決まりじゃないですよ。多分なんかそれっぽいねっていうだけの話で、まあどうですか、あ、ね、これ、いつ公開だっけ、今年の夏、夏公開を、ね、延期にならなきゃいいですけどね。まああのノリが、まあ、基本的にシンゴジラのノリっぽいですね、画面の作りが、あのなんかあのいわゆる怪獣ものっていうよりは前のあのシンゴジラがまさにそういうあの政治を舞台にしたような映画だったので、
ほぼゴジラ出なかったですもんね。
まあまあまあ、で木田さん、このシンウルトラマンに期待する部分はどのあたりでしょうか。
期待する部分、要はその安野さんがどうするかですよね。
今回でもあのあれですよ、あの監督はあのあれですよ、樋口真嗣ですよ。
あ、そうなんですか。
庵野さんは脚本です。前はシンゴジラの時は総監督をやりましたけど、今回は樋口真嗣に任せるという、ことのようですけどね。だいたいそれ以前にあのエヴァで大変だったはずですから、なかなか暇もなかったと思います。
あ、そっか、力が、
及ばれ
ですね。
力が及ばなかったって今言いましたね。
いや、言ってないですよ。力がそっちにあんまり注げなかったってことですよね。
まあ、今回ね、この間もこの番組でも申し上げましたけれども、背中 の、 あの背びれみたいなところがまずない、それとカラータイマーもない、あの目の下のところに黒い穴みたいなところも、その覗き窓もないっていう、まああの元々のその基本的なデザインにのっとった、ビジュアルというところでありまして、斎藤工、長澤まさみ、西島秀俊、その他豪華出演でお送りする新ウルトラマン、ぜひご覧ください。で、ここからあの宣伝になりますが、FMC で、ついに5年ぶりに、番組集「構造不協と表現の自由」が制作が、制作が行われることが決まりました。5年ぶりです。もうね、最初に作ったのが20年ぐらい前ですから、それからずっと大体数年おきに作っておりますが、で今回その中の目玉作品が決まりました。シン・ゴモラです。 ゴモラご存知ですよね。ウルトラ怪獣でおなじみのゴモラ、大阪城をぶっ壊したあの怪獣です。うん、でこの新ゴモラをラジオドラマとして、制作します。あのあらすじを今日は特別に、もう特別にもう本当あらすじを、もう全部オチまで言ってもいいんですけど、出来上がりは絶対面白くなるんで、まず最初にですね、場所は洲本温泉が舞台になります。淡路島です。淡路島の洲本温泉の源泉が突然枯渇します。で調査隊が源泉のバルブのあたりを調べていますと、突然、水蒸気爆発が発生しまして、調査隊全員が死んでしまいます。これがイントロです。で翌日関西空港の、西側の護岸が一気に崩れてしまいます。まあ事故ですね。でこれで、まあ、緊急事態ということで、この関空が閉鎖されてしまうわけです。で、すいません、木村さん髪をペラペラやる音がひどいんで、すいませんけど、
あ、そうですか、すいません、ね、
で、関空に来てたお客さんを逃がさなきゃいけないっていうんで、バスだとか、南海ラピートだとか、そういうやつでこう、連絡橋をこう走ってる最中に海面からザバーンとゴモラが出現します。でもまあ間一髪この特急ラピートなどはやり過ごして、特に被害はこの時は出なかったんですけど、3日後神戸港にですね、ついにゴモラが出現します。なんかね、セオリーがなんかもともとの何かに似てる気がするんですけど、でゴモラが出現しまして、一撃で神戸ポートタワーの上部をなぎ倒し、神戸海洋博物館を大破させ、東に進みまして西宮尼崎を蹂躙します。で、南初島町、これ横に神崎川の下流のところの中島川というのがあるんですけど、この兵庫県側の方に到達するゴモラなんですけど、対岸、これは大阪府の側に、自衛隊が、戦車隊が陣取っておりまして、火を吹きます。ところが自衛隊やられちゃいます。で、もうすでに私勝手に面白いんですけど、でその時に大阪市役所では、府知事と、市長が集まって、さあどうすると、どうするという話をしてるんですけど、どうするの内容が実は第三次都構想をどうするっていう話をしてるんです。ゴモラのことなんかどうでもいいというね。でまあその、ゴモラは、このなんだ、さらに川を渡り、淀川まで達します。で淀川の右岸の方をですね、緑地帯がありますが、あそこをゴモラがずんずんずんずん登っていきます。そうするとそこにあるのは重曹の駅ですね。で重曹の駅をぶっ壊します。でそこで果敢にもですね、阪急電鉄がですね、無人電車爆弾を京都線、宝塚線、そして
集約
神戸線
集結してきた、
これ全部使ってですね、電車爆弾をやるんです。これがマルーンの電車が突撃していくという胸熱な胸熱なシーンが行われまして、でこれでゴモラが一瞬沈黙します。でそうした時にようやく、大阪市役所淀屋橋のとこですから、割とまあ近いっちゃ近いので、これはちょっともしこっち側に来たらやばいぞっていうことで、急遽市役所の屋上に非常用のヘリポートがあるんですけど、そこからヘリコプターに乗って、あっちの木の花の方の、府庁舎の方に移動しようということで、ヘリコプター乗ります。
最低なやつらじゃないですか。
逃げます。逃げようとすると突然ゴモラが、ゴモラの目が光り、ゴモラの鼻のところの角がビカッと光り、そこから謎のビームが飛び出しましてですね、それでヘリコプターにそれが当たりで、中に乗ってる、知事と市長は、もうこれで消息不明になっていくという、もうどうですかこのもう斬新なストーリー、見たことのないようなストーリーが展開されますね。
斬新であり残酷ですね。
もうね、もう片やシン・ゴジラは総理大臣殺しちゃいましたから、こっちはまだ府知事と市長ですから軽いもんです。それでそれで府民がみんな喜ぶっていう、そういうめでたしめでたしっていうオチにしてどうするんだって話なんですけど、まあそういうような、もので、シン・ゴモラ、これも収録されることが決まっておりまして、ただこれどうしても出演者がたくさん いるんですよ、
うんうんうん、
であの声の出演をあの求めておりましてですね、
うん、
特にあのこれあの男の声が少ないんでうち
あのそうですね、
男性で、はい出ても良いという方、うんこの関西地区のリスナーを中心に、
うん
募集しております。
うーん
でこれで特典があります。
お
これにあの参加すると願ってもない、
うん、
もう他にないですよ、うん、FMC 名物の、
はい、
あのマイクネームが授与されますので。
おおすごいですねそれ。
ついにあのリスナーでありながら FMC 名物の特に男にはかなりえげつない名前がつくんですけどその名前が授与されるという特典がついておりまして、
嬉しいか嬉しくないかは何を名前
そそりますね。プロデューサーの木田優子さんいかがでしょうか。今のストーリー
私なんでプロデューサーなんですか。
いやいやまあ言ってみただけなんですけど、いかがでしたか今の今素晴らしいストーリーあの榎田新右衛門の原案でお送りしていくんですけどどうでしょうか。
いやあの、いいんじゃないんでしょうか分かんないですけど。
あそうですか、はい、というねことで、まあ、最後どうしますかね。ゴモラに何かこう薬液を飲ませてカチカチンってカチッて凍って終わるっていうことにするのかどうするのかちょっと分かんないですけど、やっぱゴモラは尻尾切らないといけませんから。尻尾切るんですよあいつ。ゴモラって大体あのなんか知ってますあれ。
知らない。
あの万博の時に無理やり連れてこられた怪獣なんですよ。
へ
え。あの南の島で見つかったあの怪獣、あ恐竜の卵、古代怪獣というか恐竜の卵があって、うん、でそれをこうあの連れてこようとしたら、
うん、
生きてる孵化しちゃったとか生きてるのがいまして、でそれに麻酔みたいなのあの動かないように状態にしてこれで連れてくるわけですよ、
うん、
でそれがその目が覚めちゃって、
うん、
で落下してドーンと落ちたもんだから頭に来て暴れ出すっていう、そういう怪獣ですゴモラというの。もともと六甲山のあたりからこうバーッと動いていって出てきますけども、ねということで、ぜひご期待いただきたいということですね。続きまして、こちら兵庫県神戸市からいただきました。35歳販売業、ラジオネームアマテツ。
ございます。
ありがとうございます。
2021年1月29日 PHS を活用されている契約者のもとに一通のメールが届いたそうです。タイトルはありがとうさようならかっこあと2日かっこ閉じる、
うん、
本文はあと2日で PHS 開始から25年の歴史が終了します。長年のご利用に心より感謝いたします、ありがとうございました、という、まあ、この内容の通り1995年から始まった日本の PHS の歴史に幕を閉じます。法人向けは別なんだ。法人向けは2023年3月末だ。病院だとかですかね。
ああよかった。
で終わると。だからまあその個人ユースですよね、のやつがもうすぐ終わると。っていうかもうこの放送日だな。で私は手に取る機会はありませんでした。当時はテレビの中ではよく見たり聞いたりしていたので、持ってるだけで都会人と勝手に思っていました。PHS も終わり、九州に馴染みの深い、1996年度まで家電量販業界で日本一の売り上げを誇ったベスト電機も山田電機に完全に九州消滅します。まあ、ブランドとして名前は残るそうですけどね。1990年代に繁栄したものがなくなるのはしょうがないですが寂しく感じますということで、ございまして、どうですかまゆちゃん PHS は使ったことありますか。
あります。最初に持った携帯って言われるものが PHS でした。
それいくつぐらいの時ですか。
中1で
中1でもうそういうパーソナルハンディフォンシステムを使ったですか。
はい。
はあ、それは何ですか。もうメールとかついてましたその時。
ついてました。
ああ、じゃあもう割と進化した形の PHS ですね。
そうですね。
はい。木野子さんあれですよね。木野子さんはあの呪しの頃から通信を使ってらっしゃるということですけど。
何すか呪しの頃って。呪しの頃って何すか。
いや人と連絡を取る時にあの狼の糞を燃やしまして、でその立ち上る煙で合図を送るというそういうのを呪しと言いますね。
いつの時代の
違いますよ。
あそうですか。
違います。
PHS は使ったことありますか。
私よくわかんないんですけど、PHS と何が違うんですか？
PHS と携帯というのは使っている電波の強さ、はい、電波の、その周波数帯だとかそういったものが違いますね、うん、で、あの当然出力が小さいので、その、はい、携帯の基地局と基地局から飛ぶ電波の大きさというか半径というか、はい、それもはるかにちっちゃいわけです PHS は。だからあの基地局がもうそれこそあのマンションの屋上という屋上みたいな感じで、もうあっちこっちにブワーッとありましたけどね。
へ、ええ、
でちっちゃいんですよアンテナ自体も。だからすぐにこうワーッとその通信網を作られる。まあだから非常にこう簡便な、まあ、あの簡単にシステムが構築できた、まあ、実際にはテクノロジーは大変なテクノロジーなんですけど、あの、まあ、しかもその安価というか安くその端末もゲットすることができた。だから端末もちょっと一回小ぶりっていうかちっちゃかったです。
ちっちゃかった、
そうなんだ。へ、
私は、あれ何年かな、1996年、だからピッチが始まって、ピッチってみんな言ってましたから、
うん、はい、
ピッチの1年後ぐらいかな、まだメールとかがついてない時に、あそこの店で契約をすると500円もらえるよって言われて、
うん、
何それ、ね、それ契約して端末もタダで、何もかもタダで、そんだけじゃなくて何500円玉1枚もらえるのそれ、本当にとかって言って、で言ったら本当だったんで、なんかすいませんとかって言って謝りながら500円もらった思い出がありますけど。
そうですよね、
でなんか携帯あ、そうか、携帯から携帯の端境機にピッチをだからその時持ってたんですね。だからあの私最初はあの、ね、あの弁当箱 の, あのでっかい携帯電話をショルダー型のやつを使ってましたから、でそれがあの紐が切れまして目の前をあの坂道を転がって落下してあの分解していく瞬間を見たんですけど、でまあそれでもういいやと思って、あのしばらく使わないからいいやと思ってやめて、で、あ、その後あれだ、あのマイクロタックにしたんだ、あの最初の2つ折りのやつ。
へ
え、
マイクロタック
って言ったけどな、確かな、なんか最初の2つ折りですよ、まだ持ってますよ私。でそれが、まあ、ちょっと使わなくなって、もうなんか毎月かあの金払うのもバカらしいからいらないやと思ってやめて、でまあなんかピッチがその500円でもらえるっつうんなら、じゃあもうやろうかっつって、で PHS をやり始めて、そうすると今度あのね、ちょっと山奥とかにロケに行ったりすると、まるで通じないわけですよ。
あ、そうなんだ。
でそうするとなんだか不便だなとか思って、やっぱり携帯の方がいいやとか思って、それで最初はなんだあれなんだっけな、あれはその当時いたアナル島だから、あの中古 あのソニーの携帯の端末をもらって、でそれがあれなんで J フォンだったんですよ。
ああ
J フォン、
はい、懐かしい、
で J フォンに入って、で J フォンがあれ名前何時だったっけ、途中なんか変わったよね、
ボーダフォン
だよね、ボーダフォンになって、それでソフトバンクになっていくじゃないですか。
そうですね、
私 J フォンの頃から番号変えてないという、もう何この超お得意様、ちょっとね孫会長、ちょっと俺にちょっとなんか一言礼を言ってほしいね、やっぱりね。もう普通みんなね、もうナンバーポータビリティとかなんとか言いながら、ね、浮気なやつが多い中で、浮気してませんからね別にあのソフトバンクが好きなわけじゃないんですけど、面倒くさいからずっとそこにいるだけなんですけどまあまあ、そういうことで。じゃあ木田さん、ピッチを使った思い出ははっきりとしたものはない？
そうですね、ピッチっていうのが小ぶりなんですか？
ちっちゃかったですね、ちょっとね、一枚小さいです
よ。持ってないですよね。
ああ、やっぱりあれですね、のろしだったんですね、やっぱりね。
だけどのろしじゃないって、なんですかのろし。
のろしかこう太鼓とかね。
太鼓って何
原始的な。
そんな原始、うん、本当やん原始。
もしかこうあの鏡を使うってね。
なんすか鏡、
鏡で
完全に遭難した人じゃないですか。
鏡で太陽の光をこう反射させて連絡を取るっていう。
どこにお住まいですか。
もうあのね、俺らの世代はみんな知ってる冒険ガボテン島の話なんですけど、あの、まあ、そういうやつですが。
使いません。はい。
実はこれこのピッチが終わるというのにはたくさん実はお便りが来てまして、その中でもう一つご紹介しておきましょうか。こちらは神奈川県横浜市からいただきました57歳しがない翻訳屋、ラジオネーム宝船。
ありがとうございます。
まもなく PHS 停波、電波が止まる、の時がやってまいります。一つの時代が終わりを告げようとしています。ちょっと待って、そこのあなた、 PHS なんて病院で使われている院内 PHS だけ残して、とっくの昔、ざっと300年くらい前には消滅したテクノロジーだと思ってたでしょ。いや別にそこまでは思ってないですけどね。チッチッチッ、野暮だねあんた。世間知らずの坊やだね、青いね。今この時現時点では現役の通信手段でございますよ。
うーん、
私なんてねまだ3台持ってて全部通信可能だよ。
へ。
思えばかつて一世を風靡した通信テクノロジー PHS、 小型で低コスト高音質、まるでスタートレックに登場する通信機コミュニケーターを連想させるようなおしゃれで斬新なデザインの数々、甘酸っぱい青春を駆け抜ける一陣の風のような出しゃばることのないさりげないアイテム、この度2021年1月31日をもって PHS のサービスが完全に停波し、そのひそやかな歴史に幕を下ろします。ナレーションっぽくいきましょうか、ここから。PHS のサービスは時代の波に飲まれて次々と撤退し、ウィルコムを吸収した Y モバイルが細々とそのサービスを続けていましたが、とうとうその時が来てしまいました。 PHS 愛好家の私、すごくすごく寂しいです。最後の最後までしつこく使い続けました。さあ皆さん、ご一緒に笑顔でPHS を送り出そうじゃありませんか。ありがとう PHS、 ありがとうパーソナルハンディフォンシステム。今万感の思いを込めて着信音が鳴る。今万感の思いを込めて電波が行く。一つの通信手段は終わり、新しい5G が始まる、
うん、
さらばアステル、さらばウィルコム、さらば PHS よ。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ポッキリ、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
さっきのは銀河鉄道999です。映画版の999の、終わりの部分、
最終回で、そうやって
最終回じゃない映画のやつ、
映画、
城達也さんのナレーションの、こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。38歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
なんだかわいせつ管主、わいせつ教師、わいせつ管理職が湧いて出ています。一回終わらせましょうかこの国を、ということでいただきました。大阪に寒原神社っていうのがあるんですけど、
はい、
知ってます？
いや知らない。
知らない、
はい。
もう超有名よ、全国的にパワースポット。
へー。
普通
どこにあるかも。
なんだ、西区の、
はい、
あれどこって言ったらいいのかな、イタチ堀とかああいうのがある方じゃないの、調べてください。僕は行ったことあるんですよ。
へ、
で 普通はねカタカナでサムハラ神社って書くんですよ、うん、で行くと分かるんですけど謎の文字で書いてあります。漢字のようで漢字でない、記号のようで記号でない、でそれでサムハラ神社というもの、うん、でそこの神職70歳の容疑者を準強制わいせつの疑いで逮捕、はあ、逮捕容疑は昨年12月下旬と今年1月上旬厄払いなどで訪れた30代の女性2人に、祈祷中に抵抗できない状態にしてお祓いで使用する棒や鈴を胸や尻に押し当てたり、後ろを向かせて手で尻を触ったりするなどのわいせつ行為をしたとしている、うん、で、まあ、本人はこれは祈祷の一環でありわいせつ行為ではないと、否認しているそうです、うん、であと小学校教諭、
うん、最悪ですね、
熊本県警菊池署は、1月25日、熊本市北区に住む、熊本県菊池市立小学校教諭57歳男を強制わいせつ容疑で逮捕しました、うん、まあ、本人は間違いありませんと容疑を認めていると、うん、これは1月中旬校舎の中で児童の胸などを触ったとしておりまして、うん、保護者から子供が先生から胸などを触られたと110番があったという、うん、ね、もうこの通報ニュースを見た時に、うん、この容疑者の名前が出てなかったんですよ、うん、で熊本市北区に住む57歳の小学校教諭って書いてあったんで、はい、私北区に住んでる、はい、57歳の小学校教諭を知ってるんですよ。私の同級生がいまして、しかも昔 FMC ではフィリピン牧野って名前でいたんですけど
聞いたこと
ある、で今どこの小学校にいるかちょっと私も知らないんですけど、いてもおかしくないんで、ついにやったかあいつとやってしまったかとちょっと思いました。うん、時々こういうの言いますよね。だからね、例えば NHK の、ディレクターがわいせつで捕まるとかってあるじゃないですか。あれでこう59歳のディレクターがとかって書いてあると、はい、もうすぐあいつっていうのをこう思いつくんですよ。この間本人から電話ありましたけどね、まともに仕事してるようで、お元気そうでした。何より何よりでしたけどそして、わいせつ管理職です、これは女子高生に下半身を露出したとして神奈川県警横須賀署は、1月28日日立製作所の企画本部長、
うわー何やってんの
もう結構給料いいっすよ
ね。
52歳、
バカですね。
52で結構エリートです、
ね、本部長、
を公然挨拶の疑いで逮捕しました。まあ男は酒に酔っていたので覚えていないと容疑を否認していると。
なるほど。
で逮捕容疑は昨年の11月23日の夜9時半ごろ、女子高生にアンケートに協力してほしいと声をかけ、近くの駐車場に連れ込み現金3000円を渡して下半身を露出で、この女子高生に10点満点で何点か評価してくれたらっていう
しょうがない、
バカです
ね
、何点だったのかが気になりますよね何点だったんですかね
確かに、
これは全く同じようなの私知ってますけどね私 の総領弟子の深谷のぞみっていうのがいいんですけど、まだ若い頃に、夜歩いてたら、一人で歩いてたら向こう側にコートをまとったなんか痩せた兄ちゃんがいて、で目の前でガバッとこう開いたら中は全裸で、でこうにやってにやけたんで、その横をすれ違いながら無表情で2点って言ったらしい
正解
ちなみに何点満点でったら100点満点でということで、木屋上解説委員の解説をお願いいたしましょう今の何すか今のピドリーンはどうやったらそのいいタイミングでピドリーンが鳴るんだ、
ね、いや分かんないですけど鳴っちゃったです、
ね、鳴らすな
鳴らす
どうですか。 このわいせつ三人衆
いやもうまあ男ってやっぱそうあるんですよね。
ないよないよ。
いやでもねえ大なり
なんかひょっとしたら好きで
いやだってまず一人目のこの神主はもうその、うん70にもなってですよ、まあ、これは容疑が本人は否定してますからどうか分かんないですけど、うん、そのまあおさわりじゃないですか。
そうですね。
で2人目はおさわりでもあるしロリコンでもあるじゃないですか。
最悪ですよね小先生
のもそれはちょっとな、うん、
で一番まともだったと思うのは
まともじゃないけど、まあ、一応ねお金も払って
お金払ってるし、
うんうんうん、
その女子高生も大した被害はないはず
そうですね、はい、勝手に自分だけ喜んでるだけです
ちなみに近所で同じような例えば5000円渡すから点数採点してっていう男が何回か出てるらしいんですよ。だからどうもこいつ常習犯じゃないかっていうんで、まあ、出てるみたいですけど。
ダメだ。
よほど自分にこう自信がないというか承認欲求が欲しい人だったんですかね。この本部長までガーッと行ってたんでこう言ってみればみんなからこう人も羨むようなエリートコースをたどってきた人が、
うん、そうですよね。
やっぱどっか自信がない部分があって、うん、それをこうお金を渡して女子高生に採点してもらうことで、う
ん、なんで女子高生に見てもらいたいんですかね。おじさんそこら辺のおばさんとかに見てもらったいのにね。
あ
そしたら喜んでみんなおばちゃんお金受け取って言ってくるかもしれない。
あ、ね、
でもまだまだいると思いますよそういう人。
いやいるでしょうけどね。
5万といますよこんな人。
ただ、うん、表に出てないだけであって。
マジであれです痴漢とかに会ったことありますか。
ありますよ。
それは何ですか。電車の中でとか。
電車ですね、
うん、
あります
ね。それは何ですか。いわゆるおさわりですか。
うん、
おさわり露出。
そう 露出は分かんないですけど、まあ、そうですね、うん、おさわり的な。
お尻かなんか触ってきたんですか。
そうですね、まあ遺伝子でね。嫌ですよ ね
そんなに お尻って皆さんあれなんですかね。触りたいもんなんですかね。
いや別に触っていいって言うんだったら触りますけど相手にもよりますけどねもちろん、誰でもいいってわけじゃないですけど、まあこちらがある程度いいなと思う人でどうぞ触ってくださいっていうそういうシチュエーションなら喜んで触りますが、そうでなければ手は出しませんね普通。手出した瞬間に人生終わるって分かってるからですよ。
本当そうですよ。
お尻ってそんな魅力的なんですね女性のお尻って。
それはだってもともとセックスシンボルですから。これしょうがないです。
そうですか。お尻
本能ですそれは。
お尻が、
はい、
胸だったらまだ分かるけど。
それ人間だからです。もともと猿の時は尻を見るんです。四つ足でしょ。だから、はい、猿のメスはその何お尻が赤くなるじゃないですかね、
うん、
で
猿は分かりますよ猿は、
はい、だから人間は二足歩行するようになってお尻の代わりにおっぱいが肥大化していったんですよ。
へえ、
そうですよね、
はい、だから人間のおっぱいは尻の代わりなんですよあれ、はい、
なるほど、はい、第二の尻ってこと
ですね。そういうことです。だから女性は実は尻を二つ持ってるというそういう学説が成り立つわけです、はい。まあ、まるでこの間 の昨年の FMC 忘年会を思い出す話になりそうですけどもね、
あ、そうなんですか。
FMC 忘年会はもうすごかったです。後半ボノボの話であんなに盛り上がるとは思わなかったですけどもね、ボノボのほかほかで延々喋ってましたからね、
で
まあまあともかくだからといってね、だからといって、どうなんでしょうかね。
こんな事件何回もあるのにやっぱ分かんないんですよね。こうしたら職も失うし、まあ、社会的地位もなくなるし、
酒に酔っていたという。
いや酔ってお金渡して見せないですよね。
まあね、
まだこう脱いじゃってあらみたいなのは分かりますけどね、酔っ払って、
これはもうどうするんですかねこの企画本部長は。
いやもうね、バカですよね。
やっぱ辞めるか飛ばされるか。
いやもう辞めさせられるでしょう。もう、ね、女性社員が嫌だですもんそんな、
うん、一緒に働くの、ね、一緒にいる人が ね、
う
ん、
ね
よく嫌だ嫌だ。
倉庫とかあったらいいんですよ。男性しかいない倉庫とか。
ああ、こう廊下ですれ違うたんびにね、似てんじゃない3点じゃない、いや0点だよって言われるというね、
もうすごい、
もういちいちあのなんかこうあの書類とかにも採点で赤ペンで5点とか書かれて渡されるっていう、もう いじめが、
ね、
始まるという。
そうですね、
小学校教諭もな、
うん、
ああ、
ね、お尻ってですよ。
お尻がどうしたんですか。
触るって触れるっていうことで、それとも掴むってことですか。
分かりました。そここれ記事からは分かりませんよそれは。
いやいや、ほらよくね、痴漢どうなんですかね、あれって。ただ触お尻の形に沿うってことですかね、手が。
お尻の形に沿うお尻の形に沿う、
だけど本当掴むんじゃなくて、本当にお尻の形をその舐め、あの手でこう撫でるって感じなんですかね。
それあのすいませんけど、それ聞いてどうしたいんですかそれ。
いや なんだろうかと思って、なんだろうかと。
ああまあね、よくわかんないですけど ね、まあ本当にあの、
だって今でもだってで満員電車とかもしょっちゅう出てくるわけでしょ。
そうですね、みんな
ね出てるわけでしょ。う
まあね、
胸に行くのはちょっとやっぱリスキーですよね。だからやっぱ一番小さい、あの一番近いお尻が。
だから最近のほら痴漢の手口ってよくあれ集団行動になってるでしょ最近。だからネットで呼びかけて、見知らぬ痴漢同士がその同じ車両、同じ時間、同じ車両に乗り込んで、で一人がこうあいつっていう合図を出すと、それがもうまるで知らない者同士なのに一気に意思の疎通が取れるという、本当にこうね、こうワンフォアオール、オールフォアオール。
いや、最悪。そんなことは使わないでほしい。
なんかもうそういうね、チームワークが、無言のチームワークができるって、なんかすごい気がするよ、なんかね。
すごいですね。
これちょっと映画にしたいよね、感動的な、こう見知らぬ痴漢同士がその出会って、それでこう夢を語り合って、それでこうい
らないですよそ
んな何を伝えたいんですか。
いやこう、
あの、本当だ、
生きるってすごいよねみたいな、そういう人生参加みたいな、
男同士でねやればいいのに。
山田洋次が監督しそうな、
おめえになりますよもう、
うん、そういう映画をね、こうどうでしょうか、昔ね、あの日活のエロ映画ではあの痴漢電車シリーズとかっていうのがありまして、もうあの人気シリーズでしたけどもね、私はどうもね、そういうのはピンとこないんですよね。続いては東京都文京区からいただきました、48歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます、
自民党公明党自公政権完全に腐っております、銀座の高級クラブでお茶代わりに酒が出ちゃったとか俺もそれニュースで見てもう鼻で笑ったけどね。なんかほら、あの話を聞きに行ったと、ね、そのまあなんでしょうね、その政治に役立つ何かの話を聞くために、その高級クラブに行ったと、で話を聞く際に、まあ、普通だったらお茶だけれども、まあ、場所が場所だけにお茶代わりに酒が出ちゃったんですと、なんでそれを飲みましたという、よくそういうことが言えるなと、あるいはキャバクラ通いに政治資金を使っちゃうとか、そもそも菅麻生二階もう何とかしてください
本当よね、
クーデター大歓迎っていただきました、普段冷静な鉄の爪がクーデター大歓迎とか書くようだからよっぽどですね、
よっぽどですね。
これね、キャバクラはね、公明党の遠山っていうおっさんがね、キャバクラで金使ったと、いうことで、本来ね、この人公明党でもともと創価高校、創価大学で生え抜きですよこの人、で本来なら創価学会の、まあ、エリートですから、まあそのね、その宗教家でもあるわけですから、そういうなんですかね、日蓮聖人に顔向けのできないようなことをこの人はやってるわけですよ。もうしかし死んでお詫びをするしかないんですけど、なんだっけ、ツイッターとかではこうおしゃれってありませんでしたみたいな感じでこうあの謝罪の映像をアップしてましたけど、もうそんなのいらないからもう死になさいと私は思いましたけど、 もうねえ、行っちゃいかんっていうのにね、その夜ね、
自腹で行きゃいいじゃないですかね。
まあまあもちろん自腹もそうなんだけど、うん、そもそも行っちゃいけないってことになってるじゃないですか。
あ、今この時期に ね、まあまあそうですね。
だからもう私なんか私6時58分でおかわりがダメって言われたわけですよ。
ちゃんとしたお店ですよ、だから、酒の奥
だ
も
だからそれ考えると腹が立ってくるわけですよ、うん、
確かにね。
これでどうしましょうね、こいつらね。
本当ね。
この公明党の遠山氏は緊急事態宣言下の深夜に東京銀座のクラブに行ったとして謝罪したばかりだったと。で今度は福岡市内のキャバクラ3軒に約9万円を支出、で、宮崎県延岡市内のスナックを利用し2万円を支出。この人宮崎でなんか大学の先生もやってるんですよ。
うわ、そうなんですか、ね、
でまあ、次期衆院選では神奈川6区での公認が決定しており、衆院議員の職責を果たしていく中で皆様、地元の皆様の信頼を回復できるよう努力をしたいと甘えたことを言っておりますね。もうしょうがない、ダメですね。
政治家ってそういうなんか 不祥事があってもまた当選 しますよね、みんな。
だからバカが支持するやつがいるんですよ、ね、そういうの。
そこがまずダメなんですよね。
あのね、やっぱね、支持者が一番本当はね厳しい審査員であるべきで、それがね甘いっていうのがねなもんだから、あんな二階とか麻生とか菅みたいなのが出てきちゃうわけで、もう二階もね、もう若い頃はもうちょいマシでしたよ。昔の映像とか見てたらですけど、いつの間にかなんかあんな下唇お化けみたいになっちゃってなんかなんだ、長介人形みたいでしょ。
そうです
ね、いかに長介似てるわけじゃないけど長介人形のイメージはあるんですよね。でなんか後ろからパーンと頭叩いたら泣きそうじゃないですか、なんか
確かに、
ね、もうなんか叩けやいいんだ、あんなのをこうパーンと、カメラの前で、本当にね、
でも国民がダメですね、やっぱりね。
まあね、例えばその今問題になっているその生活保護を受けりゃいいじゃんっていう、ね、その今国民にお金出さないんですかって、いや出しませんよ、だって生活保護があるからそれを使えばいいっしょと言ってるんですけど、生活保護の ステージまで落としちゃダメなんだっていうところになぜ思いが至らないのかが、ね、その、ね、本当にバカだなと思うんですけど、これはでもどうなんですか、まだ支持してるバカがいるでしょ、これ。これね、どう考えたってこの自民党と公明党とそれとひっついてる維新もそうなんですけど、本当に日本のね国力をどんどん低下させている。今日私朝ツイッターにも書いたんですけど、今から30年前の NHK スペシャルで電子立国っていうシリーズがありまして、相田陽っていうディレクターが自分一人で調べた体で、出てくるやつなんですけどで、ね、日本がどうしてその電子立国足りうる状況に発展することができたのかっていうのをこうつぶさに細かくレポートした。で番組としてはとってもいい番組で、私もそれ30年前にも 毎回楽しみでも見て録画して見てました、何回も見てたんですけど。でそこに出てくるのは、例えばそのIC というかその集積回路チップ、あれをその日本は言ってみればその世界の頂点にいたわけですよ、30年前は。でそうなり得たのはなぜかっていうと、その日本のその勤勉さとかそういったその通り一遍 の部分だけじゃなくて、本当にその町工場の親父の創意工夫とか、そういったものをそのいわゆるその、あるいは修行して勝ち得た卓越した技術とか、そういったものが裏打ち性あったからできたんだというのをちゃんとこう説明していって、で海外が他の諸外国が真似できない技術を日本は持つことができて、その頂点を、に至ることができたのだっていうのをこう本当に分かりやすくやってる番組なんですよね。でそれを30年かけてどんどんダメにしていったのが今の政治家と今の役人とバカな経営者で、特に大きな会社の経営者で、まあ、そういったのがこう本当に一つ一つが残念 でこれはやっぱね、今こそちょっとこれは真剣に まあ毎回言ってますけどね、本当にね、あの日本人怒んないとまずいですよ、そろそろ。あの俺は関係ねえよとか思ってる人いるかもしれないけど、完全に関係ありますからね。あの例えばですけど、あの今消費税 10% じゃないですか、はい、まあ諦めちゃってるんだと思うんですよ、取られるのはしょうがないと、いくら文句言ったって取られるしなっていうことで諦めてるんだろうけど、あの 10% がなくなったらどんなにすごいかっていうことを想像したことがあんまりないような気がするんですよ、日本人。だってあの10万円のものを買うときに11万払わなきゃいけないわけですよ、1万ですよ、これ100万のものを買うときに10万払うんですよ、だから車とか、ね、200万300万なんてするときはどうするんだって話じゃないですか。でそれがなかったら、あその分の 差額というか、その分でちょっとオプションをあのつけてみようかなとか、別なものを買ってみようかなとか、あの旅行についでに行けるねとか、なんかそういう消費につながって経済が潤っていくわけで、あのとっても大きなことなんですけど、でうちなんかも例えばその使ってる機材でマイクロフォンがどうだとかカメラがどうだとかっていうのがあって、やっぱり必要な時に買い足したり買い替えたりしてるわけですけど、今まで買えたやつがあの定価では変わってないんだけど、その消費税の分がドーンとその増えちゃってるものだから実質的に値上げになっちゃっていて、そのやっぱ躊躇しちゃうんですよね。で結局買わずに、まあ、我慢しようかって言って、その騙し騙し壊れかけたやつを騙し騙し使おうとかっていうことになっていって、それがだから全然経済を回すきっかけにならないということなんですけど、本当にあのこれはあのなんとかしてほしいなというか、もう本当にね変えないとダメですよあの日本だけですからね、その今回のこの COVID-19 のも含めて、その要するにお金をドーンとその市場に投資するわけですよ、政府が。アメリカもドーンとやってる、ヨーロッパ諸国もドーンとやってる、諸外国ほとんどみんなドーンとやってて、もうここ何十年かなかったぐらいに金をドーンとやってるわけですよ。日本は全然出さないっていう、でさらに冷え込んでいくっていうことで、これでさらにその緊急事態が延長されるとかなんとかってなると、もうあのもうダメですっていう、もうあのキャインって言っちゃう、お店だとか会社はもうかなり増えるでしょうし、それとあのこれも政治家のその言い方のひどいところなんですけど、全国じゃないですからって今回言ってるわけですよ。その前のあの去年の非常事態は全国に、まあ、全国一律みたいなのですよ、で今回は主要都市じゃないですか、
そうですね、
だから全国じゃないんで、だから別に緊急事態になってないところもあるんだから、そこも含めてお金払うっておかしいっぴゃみたいな言い方をしてるんですけど、言ってみれば首都圏と関西圏だけで日本の人口の、言ってみればかなりの部分がそこに集約されてるわけじゃないですか、だからそれ考えたらほぼ全国区と言っていいわけですよ、だって福岡も入ってるわけだし、でそれで全国じゃないからって言ってたら、だったらあれですよ、あのアーティストの全国ツアーなんてみんな全国じゃないわけですからね。
そうですね、主要都市しか行ってない
ですよ、主要都市しか行ってないの全国ツアーじゃないですか、あっちの方がまだ偉いですよ偉いかどうか分かんないですけどねまあそういうことでございまして、本当に何とかしてほしいなと思います。さあ、この後は CM を挟みまして、榎田新右衛門と旅をしてみませんかそんな話をしていこうかなと思っています。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ。
はい、ジュゴ様。
どこ舐めてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前は放っとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
ジョー様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。 空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
パラキルでございます。今週のテーマは榎田新右衛門と行く弾丸ツアー企画であります。もうね、家の中でじっとしてるのがだんだん嫌になってまいりまして、どっか旅をしようかなと。 GoTo 今こそ GoTo だからかといってあんまりお金も借りたくないんで、バスかなと高速バスのね、あの値段を見たらねびっくりしますよ。安いっす。大阪から福岡2,000円、大阪から名古屋2,500円。
あ、そっちの方が高いんや。
で大阪から東京4,000円。
安
という、まあもちろんね東京まで行くと結構時間かかりますけどもね、9時間ぐらいかかるのかな。
そうですね、深夜出て朝に着く。
なんかね、あの朝出て夕方着くのもあるんですよ。
あ、今ですか。
はい、
へえ。
でそれがいいなと思って、でも夕方着いてもあれか、店やってないのか。
そうですね、店楽しみと思う頃に
店やってないのはつまんねえな
ということになるとやっぱ朝。
これ何だから、その銀座のクラブにじゃやってるわけ、これは。
やってるでしょうね、一般人が入るかどうか。どうか
座って何万円とかっていうところに行けばいいわけ。
そうなんでしょうね。
ああ、じゃあそれはあの私の東京の会社に負担させましょう。
そんなことできるんですか今。
一応私はあの顧問でございますが、あの顔は使えますので、出しなさいと。10万ぐらい出しなさい、用意しときなさいと。
すごい。
出ないと後で大変なことになるよっていう、そういう脅迫をしておくことで、かといってでも別に東京まで行ってそんなね銀座のクラブとか行きたい、別に行きたいかって言ったら別に全然行きたくないんですけどね。なんかまあ どちらかというとなんか赤羽の立ち飲みとかだったら大阪でいいじゃんって話があるんですけど、
確かにわざわざ東京。
そうね、東京だから別に、東京は別にいいですけど、あの今回あの今のところ、あ、東京でもね俺行かなきゃいけないんですよ。
あ、そうなんですか。
4月だと思うんだけど、ちょっとね動きがありましてね、ある放送局が今ダメなんで、そこの OB で、やる気のある OB が集まって、ちょっと応援する企画を考えようじゃないかっていうのを、があって声がかかりまして、有志一同が、でちょっと行こうかなと、いう話には出てるんですけど、その時どうやって行くかなと思って、バスで行ったらきついな。その時は多分新幹線かなんか
で行ってください。もうそれも、
別に銭がないわけじゃないですから。毎日はどこ行きたいですか、もしバス旅行とかで、行くとすれば。大阪からですけどね。結構あちこちあります。山陰地方も行けますし、北陸も行けますし、四国も行けます。九州は、
四国か九州、
四国もいいです、ね、四国はどのあたりがよろしいございますか。
四国は愛媛高知、
あと2つ
徳島香川何回も行ったことあるので。
ああ、そうなんですか。
はい、愛媛香川。
愛媛はなんですか、やっぱポンジュースを飲みに。
そうですね、
蛇口をへねって出てるらしい
ポンジュース。あ、そうですね、いいですね、
飲みに行くという、
温泉、
坊ちゃん列車に乗
って。ああ、いいですね。
ああ、
いいですね
道後温泉
絡めたいですね。温泉
を、
はい、九州とかも温泉行きたいです、
ね、九州は大分熊本に行かないとなかなか、まあ、佐賀は嬉野温泉とかいうのがありますけども、
あんま行ったことないんで九州って。
ああ、なるほど。私はもう散々行って、
そうですよね。
全然なんか、ま、目新しさが何一つないんですけど、ね、一番ここから近いのは新大阪のバス停から、はい、乗る特急有馬温泉ってやつがあって、
有馬温泉高いじゃないですか。
あ、そう。 あの太閤の湯とか別に立ち寄り湯だから全然安いじゃないですか。
あ、まあまあまあ立ち寄り湯だったらね、
そうですね。だから別に泊まんなくてもいいから、まあ、日帰りならもう全然
大丈夫。まあまあ日帰りならですね、いや、泊まりたいな。
あとはなんですかね、だから山陰とかどうですか。山陰地方は
山陰もそうですね、
今はねこうカニの美味しい、
いいですね、
時期でございまして。
いいですね。
あ、そうですか。
はい、
小梅さんそんなにカニはそんなに興味、
海鮮が好きなんで。
ああ、いいですね。あのカニじゃなくてカキの方が。
あ、そうですね、カキですね。
木下さんはどっかあのバス旅行をするとしたらどのあたりに行ってみたいというふうにお思いでしょうか。
熊本でバス旅行ってちょっとあれですね、大変ですね。
快速カジカ号に乗って黒川温泉とかどうですか。
なんかカジカ号
って前あったけど今ないのかね。あとあの高速日の国号に乗って、福岡とか、
これはもういや、そしたらもう車で行きますよ。
あとはなんですかね、宮崎に行くやつもありますしね、鹿児島に行くやつもありますよね。
鹿児島行きたいですね。
鹿児島に、
なんでですか。
指宿温泉、あの
砂風呂、
砂蒸し、
砂蒸しに、重たいですよね。
あ、そう、いや重たいのを感じながら海を見たいですね。
俺いつも思うんですよ、あれやられてる最中に津波だって言われたらどうするんだろうなと思って
それはひどい。
でもや
っぱり間
抜けですよね。
砂をかけるおばさんが一斉に逃げ出して
やべ動けない
ってなったらどうなんだろうなと思って
抜けな
一回でいいからドッキリでやってみたいなと思って
心臓に悪いですよ。
昔あの元気が出るテレビで100人で津波っていうのがあって、あの路地を普通にこう人が歩いてると、はいはい、向こう側から100人ぐらいの人たちが津波だって言って走って、それで一緒になって逃げるっていうのを、はいはい、今では不謹慎すぎてやれないっていうそういうのがあるんですけど、あれをぜひやってみたい、そうですね。まあだから私だから今行きたいのは山陰地方、まず、で三笹温泉とか、あそこのあのやっぱ投げ入れ堂をあの生で見てみたいというのが一つと、あとは何ですかね、あとは逆に和歌山とか南紀白浜とか、そう
です、まあまあいいとこですね。
まあ、あっちもね海の幸非常に豊富でございまして、あとはまあでも名古屋もいいかなと思ってますけどね。名古屋2500円で行けるんだったら、しかも2時間ぐらいで行くのかな、高速バスで。
そんな早いですか。
あ、2時間ちょいだったと思うんですよ。なので新幹線だと1時間ですけど、
そうですね、50分ぐらい着きますね。
で近鉄特急で2時間ちょいでしょ。
うん、3時間
近いかな、
近くかかりますね。
でまあとにかく安いのは高速バス、で、まあ、近鉄はすっごいほらこう迂回していくような感じなんで、
そうですね、
だからまあバスでいいのかなというのを思ったりしているんですけどね。まあですからこれあの榎田新右衛門と行く弾丸ツアーということで、私がこう途中旅のご案内をしながら、行くツアーという、ことで、お問い合わせは阪急旅行者までみたいなそういう
すっごい大規模な
そういうやつをちょっとやってみたいなと思っているんですけどもね。これでも今本当にこういう旅行とかってしづらい状況なので、
はい、
旅行会社とか今アップアップじゃない？
アップアップらしいですよ。もうお店とかどんどん閉めて
ねえ。だこれ企画持ってったら食いつかないかな
集客があれば喜んでいやこうするでしょうけど、
ね、パンフ作ってくださいっつってこう表紙で俺がニコッとしてこうガッツポーズかなんかしてる表紙で、
だからもうで、まあ、なんか知り合いに旅行会社いますけど、そのパンフレットもとかももうお店がなくなっていくので、もう掲載する必要がなくなって、
はいはいはい、
もう全部今ネットでっていうのになってるので、そういう広告的なところももうどんどん削減してるって。
そうでしょうね。本当にだからあらゆるものが冷え込んでるからね今ね。どうするの日本っていうね。だからほらそのそれこそその交通機関も冷え込みまくってるわけじゃないですか。
もガラガラですもん、
ね、だからその高速バスが2000円とか、それでもほとんど空気運んでるみたいな感じで、であと何あのフェリーなんかでもあの 4人部屋とかあるじゃないですか、
あ
の、
はい、
2棟の、
はいはい、
あんなのもあのどうぞ1人に1部屋でっていう、うん、その2棟料金で、はい、だから逆になんかゆったりとしたいい旅ができるっていうのが不満、
うんうん
ええ、だからまあそういうのも含めてちょっとね弾丸ツアーをあれサンフラワーかなフェリーの、 あの神戸からやってる弾丸ツアーがあるじゃないですか、
へ
え1万円だっけ往復確か、
ああ、ええ、なんかでも大阪の南港とかからも九州フェリー、
そうそうそう、だからそっからあの渋市、鹿児島の、
はい、
渋志港について
へ
で、4時間ぐらいあるのかな、
うん、
4時間ぐらい自由行動で、
うん、
で渋志港から帰る、
へ
だからゼロ泊2日
そうだ、
ね、なんかそういうそういうのもありますけどね、え、あのそれをやったっていう人から話を聞きましたけど二度とやりたくないって
言って、あ、そうなんですね、
渋谷から鹿児島市内があんなに遠いとは思わなかった、
まあまあ、そりゃそうですよね、
そりゃそうだよって言って、まあ、まあだから安いんだけどっていう、
確かにそりゃそうだ、
まあということでございまして、今そういうね何かこういいツアーが、もしあのリスナーの皆さんからこういうツアーならいいんじゃないかっていうご提案もぜひね頂戴したいなと思っているわけでございまして、うん、よろしくお願いいたします、では一旦 CM です、間違えた、一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評、皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありが
とうございます。
日本には県の鳥や県の花というものがありまして、例えば大阪府の鳥はモズ、モズですね、
うん、
まあ、それをゆるキャラにしたモズヤンというのがいますね、
うん、
府の花は梅、
うん、
知ってました？
知らない
、熊本の場合、はい、キラリクさんに聞きましょう、熊本県の鳥は何でしょうか？
何でしたっけ、いつも聞くけど忘れるんですよね。
あ、そうですか。ヘリコプターの名前にもなってますね、はい、熊本県警の。
ヘリコプター？
熊本県警じゃねえ、あの熊本県の防災ヘリの名前もこれが
防災ヘリ、
はい、
珍しかったでしたっけ？
珍しくないです。
珍しくない、
有名な歌い手さんの名前にもなってますね、
有名な歌い手さんの名前、
歌い手さんの
名前、って言った、
有名な
って言ったんですか、
あの方、
あの方ひばり、
はい、
ひばりですか、
で、熊本県の花は
花椿、違うね、
違う、
何だったっけ、ヒント、
ヒント、島倉千代子さんが歌った歌の歌詞、
島倉千代子島倉千代子、
頭の中で人生いろいろとか思い浮かべないでくださいね。
いや、それはないですけど、花を歌った歌がありました。
はいのはいのはいっていうやつです。
はいのはいのはい。
わかんないでしょうね。林道です。林道。
林道。
一方アメリカでも全ての州に州の鳥が制定されておりますが、さらに12の州には州の恐竜もしくは州の化石が制定されております。例えばコロラド州はステゴサウルス、ワイオミング州はトリケラトプスなどメジャーな恐竜の名前もあります。そしてこのほどマサチューセッツ州では1855年と1910年に発見された2種類の恐竜の化石を軸に州の恐竜を制定する準備に入りました。具体的には州の議会に、 法案として提出されまして可決されれば制定ということになります。で、2種類の恐竜のうちどちらを制定するのかを問うパブリックコメントの募集も行っており、とある議員さんは、まあ、子どもたちが自分たちの地域の科学や、まあ、戦士昔の歴史ですね、戦士時代の、について興味を持って学んだり法律ができるまでの仕組みを学ぶ良い機会であると教育的強化を期待するコメントを出しているそうです。日本では一同18件、一同って北海道ですね、北海道と18の県で恐竜の化石が見つかっていますが、残りの28都府県ではまだ未発見です。ちなみに熊本県は天草市で ティラノサウルスのほか4種類の化石で、三船町でティラノサウルスやイグアノドンなど10種類の化石が見つかっておりますが、大阪府はまだ未発見です。日本で県の恐竜が制定されるのはまだまだ先の話になりそうです、ということでいただきまして、実は日本はあの恐竜大国だったということが最近分かってきまして、もう皆さんが住んでるその場所をかつてティラノサウルスが歩いていた可能性が高いっていう、そういう場所で、だから意外と出てくるんですよ。で、私もあの高校の頃は地学部というところにいましたので、私あの高校の時にいたのが地学部とブラスバンド部とアニメ同好会ってで、で地学部でそのまあ化石の発掘もしょっちゅう行きまして、三船町の隣に甲佐町ってとこがありまして、そこに五色山っていう低い山があるんですけど、そこは掘ったらすぐに二枚貝の化石とかがザックザクです。で、だからもともと海だったってことが容易に想像がつく場所なんですけど、だからそういったことで、化石がこういろんなものが出てくるということで、で天草 あの御所の裏っていうところがありまして、でそこもその化石というか恐竜の化石の宝庫で、まあ、だからその天草市の御所の裏とその三船町それぞれにあの恐竜の博物館があります。
はい、
で、まあ、木田さんも昔恐竜だったそうなんですけど、
なんでやねん、
何の恐竜だったんですか。
何で恐竜やねん、あんな違うでしょ。
あ、すいません、恐竜じゃなくてあれですよね、あのロボットのモジェラ
モジェラ、
モジェラ、
まあ、何でも言ってください
ね。好きな恐竜って
なんでですか、そんな恐竜いませんよ。
いやほらね、こうもしほらお見合いとかするときにご趣味はとか、
なんでお見合いしない
の。いやこう好きな恐竜は何ですかとかって聞いてみたいですよ、
ね、聞かないし、そんなの。
その時もしパッとこう、ね、こう私どちらかというとプロキオサウルスが
好きで、全然興味ないです恐竜には。はい、はい、
あ、それブロントサウルスじゃなくてプロキオの方なんですか、ええとかって言ったらやるねって感じするじゃないですか、やっぱ、ね、
しません、
で話が合えばもうねやるねってなるけど、
あ
片一歩だった、ちょっと
やっぱ、でもやっぱり私は大空が好きなのでプテラノドンかしらとかっていうそういうようなことを言ってほしいですよね。
言わないです。
そんな人タイプですか。
え、いや僕嫌いじゃないですよ。
嫌いじゃない
です。どちらかというと
好きでもない。
いや、その人 あの最終的にはルックスに落ち
最低
落としどころはそこなんですけど、
最低じゃないですか。
そこさえクリアしてればもう、もう全部それが加点されていきますから、そういうのが、もうより高得点になっていくという、そういう、やつですね。
そういうやつ。
ね、毎日は好きな恐竜は何か、どうですかこのね、コロラドはステゴサウルスだそうですけど、ステゴサウルスとかいかがですか。
うん、そうですね、あまり存じ上げないですけど。
パッと聞いて頭映像浮かばないですか、ステゴサウルスとかトリケラトプスとか。
トリケラトプスはあります。
わかりますか、あと角がこう、サイみたいなやつが、
なんかあれはまあ、なんかね、何でしたっけ、ジュラシックパークとかで、こう見たことある。
ステゴサウルスはこう背中にこうでっかいこうヒレみたいなこうものがブワーッとこう生えてて、尻尾に角が4つあって、で頭がちっちゃくてっていう、で私が子供の頃に読んだ恐竜図鑑では、ステゴサウルスの脳みそは梅干しの大きさで、
で
本当に知恵足らずで、でだから尻尾の上に岩がドーンと落ちてきて、痛いと思うのは5分後ですって書いてあって、本当かそれはとか思って、本当なのかそれはって思ったことあるんですけど、まあ、そういうような、 こととか、ありまして、ですね、恐竜の化石を見つけたら名前つけられますからね。
え、自分で
つけられるんですよ。マユちゃんサウルスとかつけられるんですよ。
そうなんですか。
マユサウルスとか、
めっちゃいいですね。でもそれが新種じゃなかったらダメなんですよね。
あ、まあ、もちろんそれはそうです、うん、ただまあでも命名はできるんじゃないですか、そこで見つかったっていうことで。
へえ、大阪だって出てないってことはもう大ニュースじゃないですか。
あ、それはもう 大ニュースですよ、うん、もう
すごい、
すぐ NHK の関西熱視線あたりに取材が来ますよ。もう、もう、
ね、見つけた
人ですから。
あ、すごい、ちょっとそれちょっと夢ありますね。
ああ、でもしかもそれのほら売ってくれってやつがいますから。
そうですね、
博物館とかはまず寄贈してくれっていうじゃないですか、はいはい、いやー私は結局お金が大事なんだねとかって言っていながら、
大金で売るとか、
一番こう高値をつけてくれたところで私は売りますねとかっていう、そういうふうなことをすれば億単位のかな。
本当ですよね、すごい、ドリームや。
アメリカとかあるいはそのロシアのゴビ砂漠とか、うん、ああいったところで恐竜ハンターって人がいて、一生のうちに恐竜の化石を一回見つければいいらしいですよ。で、意外とビギナーズラックで若いうちに一回見つけてるらしいんですよ、
はいはい、
そうすると、それで何千万とか何億とかもらっちゃってて、でそれを元手にずっと砂漠をこう発掘して回っていて、でそのまま死んでしまう人とかもいるという、そういう話も時々聞きますけども、恐竜ね、今そこに恐竜がいたらとても嫌ですね。気持ち悪いです ね、
ですね、食べられちゃいますね。
今ほら全然違う姿になっちゃったんで、
うーん、
私が子供の頃のティラノサウルスっていうのは割とこうなんかゴジラみたいに二足歩行していて、ま、
う
ん、
はい、
っすぐ立っていて、でなぜか手だけちっちゃくて、なんか写楽の浮世絵みたいな感じになっちゃって、それでなんかそれがなぜか人を襲って人を食べるっていう、よく考えたらティラノサウルスがいるところに人間なんていないんですけど、それがなぜかいるようなイメージになってしまったのは、石ノ森章太郎原作の原始少年龍のせいなんですけど、でそれを見てティラノサウルス怖いなとか思ったら、今はなんかティラノサウルスってあれでしょ、カラフルなんでしょ、
へ
え、なんか極彩色の羽毛に包まれた、ほぼほぼ鳥、でなんか声もちょっと鳥っぽいピヨピヨしたような音だったらしいとかっていう、
そうなんですね、
そういう共鳴装置とかがこの骨格がほぼほぼ鳥なんだそうです、恐竜。
あ、だから手とかもこう、
っていう話を聞きましたけどもね、ということで、ございまして、結局木上さんは好きな恐竜っていうのは全然ご答えいただけなかったですけど、なんかこう知ってる恐竜ってないですか。
いや別に、え、
知ってる恐竜というのは何か
知ってる恐竜はでかいのは何て言うんですか。
でかいのって大体みんなでかいのが多いんですけど、
いや、いつも出てくるやつですよ、オーソドックスのでかい
プロキロサウルスとブロントサウルスでかいですよ、20m。
ティラノサウルスでしょ。
あ、ティラノサウルスかな、
一番大きいね。
あと足が細いの何でした。
足が細い、
足が
細いっていうか速いの、足が速いの、ちっちゃくはないか、
ちっちゃいやつですか、キーキー
ちっちゃいのかな、
それ何、
あ、キーキーいうやつかな、
ジュラシックパークでいっぱい出てくるやつ、
最初に出てくるやつ、
あ、そう
あれなんだっけ、忘れた。
それなんかそうそう、キーキーいうやつ、
一番怖いやつですね。
あ、
そうですそうです、
なかなかね、人になれそうな感じしないよね、なんかね、怖いですよね、まあああいうのがいっぱい出てくると本当ね、三毛別ヒグマ事件よりも怖い事件がこう起きるわけになりましたね。
そうか、エリマキトカゲみたいにこうなんかつ、
あ、いるね、それもいるいる、あったね、
忘れました、名前は出てきませんが、
エリマキトカゲぐらい残念なものないですけどね。あれはほら人を脅かすためにバッて広げるんだけど、大抵のものが驚かないというね、
かわいそう、
結果的に逃げるしかないっていう、本当にだったら最初から逃げればいいじゃないかっていう残念な生き物ですよね、あれね、
一応威嚇して、
あれで、ちなみに最初今日はウルトラマンの話で始まりましたけど、エリマキ怪獣ジラースというのをご存知だと思いますけど、これ東宝の撮影所で余っていたゴジラの着ぐるみに襟巻きをつけただけです。
へー、
ジラース。 で最後はウルトラマンに襟巻きを引っ張かされてしまったら、ただのゴジラ、ただのゴジラになるというそういうあの非常に悲しい怪獣もいたわけでございまして、結局あの恐竜の話に引っ張れないと判断して今急遽怪獣の話に今持っていってるというそういうところでございましたね。で好きな怪獣はって聞いて も, でもう答えが出ないっていうのは大体もうあの何回かやってきて分かってきたんですけど、そうそう、だからこのシン・ウルトラマンの記事が出てて関連記事みたいなのが下に出てたんですよ、でそこで見たらそのウルトラセブンの第12話の話がこう書いてあって、であれはその今永久欠番になってるんですけど、それをその永久欠番から外すことはできないのかっていうのをその円谷プロにあの打診したところ、今のところまだ欠番から外す予定はないという答えが来たっていうような記事がありまして、あれなんかどうなんですかね、もうそろそろ欠番から外してもいいんじゃないかと私なんか思うんですけど、そこらについて木田由子さんの解説を求めます。
なんでですか、そんな分からんですよ。
知らないの、スペル星人。
知りませんよ、知らないですよ、無茶ぶりやめてください。
あのスペル星人という宇宙人がいまして、でこれ自分の星であの核実験みたいなのをやって、でそれでみんな被爆してしまったんですよ、で血液の病気になってしまいまして、白血病みたいな、で地球にやってきてですね、で地球人のフレッシュな血液を求めるということで、なんかあのみんながお友達が喜びそうなあの腕時計をお友達小学生にプレゼントするわけですよ。それをこうみんなわーいって言って時計をしてると、その時計が血をあの何吸収する装置になっていてっていう、でまあまああのそういう回があったんですけど、それ自体は何の問題はなかったんだけど、それはあの1968年に放送だったんですよ、ウルトラセブンなんで。でそれが1970年のあの小学館の学年別学習雑誌というやつの小学2年生だかで、あの付録についたウルトラ怪獣のやつで被爆星人って書いてあったんですよ、それで被爆者の団体が怒っちゃって、
それはダメだ、
つぶらやプロ何の関係もないんですけど
そうなんですか。
で本来は内容的にはとてもいい内容で、その核兵器の恐ろしさだとかを子供たちに啓蒙するいい内容なんだけど、なんでそれ欠番にしちゃってるのかね、わかんないんですけど、まあまあそういう、そういうような話もございまして、さあというわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろエンディングということでございます。さあ今日は1月31日ということで1月最後の放送、来週はもう2月というところで、
早いね。
早いですよ、だってもうあの神戸ミーティングを日程決めなきゃいけない時が
もう春
4月だから、
早
っ、やれる
どうなるのか、
やれる
のか、ね、これは
ね、まあどうなんでしょうか、本当に神戸でやれるのか、まあ、どこなのか分かる、でもこれ今この COVID-19 は収まんないでしょ、
収まんないですね、ワクチンとかそういう薬ができるまでは。
あとあれ、あのこれもそうだけど、あの自宅とかホテルとかで、そのなんていうの、その病院には入んないけど、あの陽性の人がそこにこう留め置かれてるじゃないですか、で食事が出るんですよ、すごいね内容が。この間一覧表になってる写真があったけど、牛丼とかなんかそういうあのもう丼物とか、
そうなんや、
あとこの間見たのはカップ麺の詰め合わせとか、
そんなそれはちょっと
なんか大阪だけひどいらしいですよ。
あ、そうなんですか、
というね、あの神戸だとかの、 あの食事はちゃんとしたあの幕の内イベントのちゃんとしたやつとか、
へ
え、なんかちょっといかんですけどもね、ということで木原さんのところがなんかにぎやかなんですけど何やってんですかねということでございまして、本当にあの今この自粛の中でいろんな意味でその鬱になる方で、あのまあ精神を病んじゃってる方、 続出してるみたいで。
そうですよね。
そこら辺も含めてやっぱりこれあの本当にあのいろんな意味でのケアが必要な、うん、話なんですけど、だからってそういった人がどこにいるか分かんないしね、だからまあ大変な状況にはなっておりますが、ここをいかにこう乗り切って前向きにいけるのか、いけるのかね、なんかね、明るいニュースが一つもないじゃないですか。
ないですね。
それでこう政治に関してはなんかこうすごいなんか突き放されたような感じとか、あるいはそのさっきのね、銀座のクラブだキャバクラだっていうふざけんなっていう話だとか、
ふざけんなです
ね、なんかそういうのも含めてなんか一つもなんか今こう政治というものもなんかもう完全に諦めてしまったというか、でもこう諦めちゃダメだよね、すいません今のこれくしゃみですか今の木田さん聞こえてるんですかね今。
あえ
なんすか今すっごいガタガタ音がいろいろ聞こえてるんですけどよくわからない状況になっております。ということでございましてお送りしてまいりました QIC、 お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリ真由
と
木谷優子でした。
それではごきげんよう、さようなら。